説教聖なるものと加藤神学生です。
しかしあなた方は敵を愛しなさい。クリスチャンではない人でも、聖書を開いたことのない、またあまり開かないという人であっても、敵を愛しなさいという言葉はおそらく聞いたことがある。知っているのではないでしょうか。それくらい有名なこの敵を愛しなさいという言葉ですが、これは本当にとんでもない言葉なのです。イエス様はとんでもないことを私たちにおっしゃるのです。敵を愛しなさい、敵を愛せ。私たちの生活において、私たちのなすことを妨げる、私たちの心を曇らせ、神様のいる方向へ向けなくさせてしまうような、そういう敵を愛せとイエス様はおっしゃるのです。この言葉を聞くたびに、私たちは反射的に思います。果たしてそのようなことができるのだろうか。私たちのような罪深い者にとって、それは土台無理な話ではないのか。クリスチャンのアイデンティティが詰まったようなこの敵を愛しなさいという言葉が、この主のご命令が、クリスチャンとしてのアイデンティティが詰まったような言葉であるがゆえ、私たちの信仰生活においてとてつもなく重い足かせとなってしまう、そのようなことがあるのではないでしょうか。この言葉は、この御言葉は、さまざまな自分に出会わせてくれる、そんな言葉であります。例えば、私は他の人とは違って敵を愛する生き方ができている、私は信仰者たる人間である、そんな自信たっぷりに生きる、ある種傲慢とも呼べる自分、または実際問題、現実はそうはうまくいかないものだ、自分の中でこの言葉をお題目としてしまう、そして敵を愛しなさいという言葉に折り合いをつけてしまう自分、このような無理難題を押し付けてくるイエス様は間違っている、そう思わずイエス様に反抗してしまう自分、またこのご命令を守ることのできない私は信仰者としてふさわしくないのだと自身を責めてしまう自分、このイエス様のご命令を守ることができないものであるけれども、それでも私はイエス様を信じたいのだと願う自分、さまざまな自分が明らかにされていく、あの糸高き方の身元に立たされる、そのような言葉なのです。イエス様は敵を愛しなさい、この言葉だけで私たちをこれほどまで簡単に丸裸にしてしまうのです。とんでもない言葉です。この言葉は私たちにとってのお題目なんか、そんなお題目なんかではありません。単にイエス様がこうしなさいと私たちにお願いをしているというのでもありません。私たち人間がこのイエス様の言葉に応答することによって、敵を愛する自分になろうとすることによって、神の国の到来が実現する、そういう他にない言葉である、まことの愛の世界、救いの世界へと私たちを招いている、そのような招きの言葉なのです。もしこのイエス様の言葉を、私たちは敵を愛するような、 立派で寛容な人間にならなければならないという教えの言葉としてのみ聞いているのならば、受け取っているのならば、こんなに厳しい言葉はないかもしれません。この言葉に従って生きるのは、いやこれは私には無理だと思わされる。確かにこれは誰にとっても難しい、そうだと思います。しかし私たちがこの言葉に従えるか従えないのかという前に、まず私たちの心に刻まなければいけないことがあるのです。忘れてはいけないことがあるのです。それは、敵を愛しなさいと私たちに教えられたイエス様ご自身がまずこの愛に生きてくださったということです。28節から30節、悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい、あなたの頬を打つ者にはもう一歩の頬も向けなさい、上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない、求める者には誰にでも与えなさい、あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。このようにイエス様は教えられました。この教えをイエス様自ら実践されているところが聖書には書かれているのです。それは一体どこか。それは十字架の場面です。ルカによる福音書23章34節、その時イエスは言われた、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。イエス様はこの地における生の最後の時まで、イエス様を殺そうとする敵に取りなす祈りを捧げ、着ている服をすべて与えて、さらにはご自分の命をイエス様は与え尽くされたのです。イエス様は敵を愛しなさいという言葉を身をもって表してくださいました。そして私たちはその愛を受けているのです。そしてこの場面で思い起こすのは、その愛を受けている私たちは本来どのようなものであったかということです。私たちは本来神様の敵のような存在でありました。いや、今もそのような存在になってしまう。イエス様の十字架の真下で上着も下着も奪い取る、くじを使って着ている服を分け合う人々のような、そのような人間になってしまうのです。どういうことか。イエス様の十字架の真下で服を奪い合う人々は、十字架のイエス様のことを考えているというよりは、物の方に関心が向いている、関心を抱いている、物を大事に大事にしてしまっている。そして十字架の真下で服を奪い合うという、そのような姿を聖書に描かせてしまっている。しかしこれは私たち誰しもが持っている典型的な、ある種そういった姿を映し出していると言ってもいいのではないかと思うのです。この私たちの人生は物がなくては生きていけない。この場面に描かれているのは衣服ですが、私たちのこの世での性には衣食住、物の問題がついて回ってくる。食べ物、住まい、仕事、財産、そういったものを求めるということが私たちにあるわけです。私たちは誰もイエス様の服を奪い合って、神の敵であった人々を笑うなんてことはできやしないのです。私たちは本来物がなければ生きていけないからです。あの十字架の真下で物を奪い合う人々は、神様イエス様以外のものにとらわれている私たちの姿でもあるのです。そして一瞬でも物が第一になってしまう。そういうことになると、つまりは 他の人に構っていられなくなるということです。結局自分が第一であるという、自らの心の中に潜んでいるものが現れ出てくるのではないかと思うのです。物に執着し、物を手に入れ自分のものとする、そのような所有する自分というものが一番大事になる、自らを一番大事にする自分です。自分を主体として考えてしまう自分です。自分しか愛せなくなる自分です。そして敵を愛することのできない自分なのです。そのような自分は、生き生きとした自分、本当の自分ではなくなってしまっている、視野が狭まる、もうそれしか考えられないという状態です。盲目、亡者という言葉がよく当てはまっているかもしれません。生き生きとした生きがいを持って生きている人間というよりも、自分が失われてしまっているような人間になっている。私たち人間が本当に人間らしく生きるには、物がどんなに大事であっても、物がどこまでも大事であるとは言えない。それ以上のものがなければ、人間としての豊かさに生きることはできないのです。なぜなら、物とは結局失われていくものだからです。古くなり、いつかはなくなる。なくならないものだとしても、持っている自分の方がなくなっていく。物は壊れ取り去られる。そうでないとしても、それを持っている私たちは永遠に持ち続けることはできない。消えゆくものであるのです。私たちは裸で生まれ、裸で神様のもとに行くのであって、何も持っていくことはできない。さらに言えば、自分のことを一番大事にしたとしても、結局は自分を持て余してしまう。自分を嫌になり、見放す。自分のことが許せなくなってしまう。自分のことを恥じる。そういった面もあります。やましさを感じます。自分ということについても、本当に許されていなければ自分を肯定できないし、自分を喜べない。それこそ自分に重い足かせをはめる。一番大事なのは、その私たちを許してくださる方、私たちが自分を喜べるようにしてくださる方であります。私たちはその方によって自分自身が許されて、受け入れられて生きる。そうすると周りのことを美しく見えるようになる。豊かに生きられるようになるのです。心の平安がなければ、自分で自分を支えるような生き方などできるはずがないのです。そしてついには、周りのことが見えなくなり、頭上の十字架に目がいかなくなってしまう。私たちは本当に許され、癒され、健やかにされていなければ、豊かに生きることはできない。イエス様の十字架の真下で自分を一番大事にしてしまう、そのような私たちは、どのようにして誠に人間らしく豊かに生きていくことができるのか。そして今朝聞いております御言葉にある、敵を愛しなさいという言葉に、神の愛にどのようにして私たちは生きていくことができるのであろうか。今朝私たちは礼拝に来ています。教会の礼拝に来ているとどういうことかというと、イエス様の十字架の真下に来ているのです。私の奉仕している狛江教会には、教会の入り口の上に十字架があります。私たちは十字架をくぐって礼拝堂へ行くの。 今学びの時を歩ませていただいております東京神学大学、そして今ここで御言葉の取り次ぎをしているこの越谷教会では、講壇の後ろに十字架があります。私たちはなぜ十字架のもとで礼拝を捧げるのか、なぜ十字架を背にし、あるいは前にして礼拝を捧げるのか。それはイエス様の十字架に基づいて、そこに私たちは神様に向かって父よと呼びかけることができ、神様を礼拝することができるからです。それがなければ私たちは神様の前に立てるような存在ではないのです。十字架の真下でイエス様の許しを受けて、十字架による贖いによって許され、受け入れられ、そして礼拝のできるものとされている。ここで神様の許しを信じて父よと呼ぶことができる。ですから教会の礼拝というのはイエス様の十字架の真下でしているのだということです。神様の御言葉を十字架の真下で受け取り直すような関係がそこにはあるのです。ものではない、すべてを受け取り直すような関係によってイエス様によってまた新たにされる礼拝というイエス様によって知らされる神様との交わり、神様との関係、私たちは神様に許され、生かされ、受け入れられている。これこそ私たちにとって大事にする一番大切なことなんです。何が第一か、礼拝によってなされる神様、イエス様との関係が私たちの人生において一番重要なことなのです。そこから全て周りの美しさ、豊かさも回復することができる。神様によって許されることによって私たちは自分自身を初めて許すことができるのです。良しとすることができるのです。喜べるようになるのです。自分自身が許され肯定できるようになると、周りも肯定できるようになる。美しく豊かにされるからであります。私たちは神様なくしては生きられないのです。このことは心の中でそう思っていればいいというわけではありません。私たちにとって神様、イエス様によって許され受け入れられる、そんな豊かな関係が第一だということであるならば、具体的にイエス様のそばに来ること、神様のそばに来ることが私たちには大切なのです。それは一体何か、それが礼拝なのです。私たちの人生においてこの礼拝とは、ここで愛する兄弟姉妹と共に捧げている礼拝とは、本当にとんでもないものなのです。礼拝で神様との関係が回復される、御言葉が与えられ、本当の意味に気づき、私たちは足かせを外すことができる。それによって周りが美しく見えるようになる、豊かに生きられるようになる。神の許しの中で豊かに生きられる中でこそ、私たちは敵を許すことができるのです。その出発点がこの礼拝の中にある。主イエスキリストの十字架の真下に立つ礼拝の中にそれがあるのです。礼拝によってのみ私たちは出発できる。御言葉に聞くことができないと暗闇の中にいる人も、迷いの中にいる人も、つまずいた人も、神様によって引き上げられ、 この礼拝によって再び歩き出せるのです。教会礼拝がなされ続ける、そこに人々がやってくるということはとても大事なものなのです。イエス様の十字架の真下に立つからです。そこに許しがあり救いがあるからです。豊かに生きる力が与えられ、私たちは聖なるものとされるのです。敵を愛しなさい、一見するとそれこそ無理難題に聞こえる、そういうふうに見えてしまう、思わずイエス様から目をそらしてしまう、そのような、しかしそのイエス様の言葉は多くの信仰の先達たちを生かし、この教えの中で豊かに生きる人々を生み出してきたのです。それは人々が敵である自分を愛し、その自分のために十字架におかかりになってその身を捧げてくださったイエス様との礼拝によって出会ったからです。イエス様が敵である自分をも愛してくださったことによって救いを実現してくださったことを知り、この教えを単なるお題目としてではなく豊かな世界への招きの言葉として聞いたからです。そしてその先には敵を愛するというイエス様が十字架上にお示しになられたその愛がこの世における私たちのせいに行われていく愛のその循環の始まりであると信じたからです。しかしあなた方は敵を愛しなさい、人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい、そうすればたくさんの報いがあり意図高き方のことなる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさい。主の十字架の真下で聖なるものとされた私たちの足かせは今外されました。それぞれの持ち場へと戻り福音を述べ伝える、そのような一回りの旅路を歩んでまいりたいと思います。祈ります。主イエスキリストの父なる御神、あなたの皆を心から賛美いたします。この週の初めの礼拝をこの愛する兄弟姉妹と共にこの十字架の真下で礼拝を持ち賛美し、あなたの御言葉に聞くことができました幸いを心から感謝いたします。私たちはあなたの御言葉と結びつかない歩みをもしかしたらしてしまうものかもしれません。いえ、結びつかない歩みをしてしまうものなのです。しかしどうかこの礼拝によって新しくされ歩み出していくことができますように、あなたの愛によって許され癒しを与えられ豊かにそれぞれの知恵と歩み出していくことができますように、この祈りをここにおります皆の祈りとともに主イエスキリストの皆を通し御前にお捧げいたします。アーメン。